お疲れ様です。根岸です。
桜井です。
はい、もう超退屈な授業の
そうですね。
ファイナルファンタジー13番目のファイナルファンタジーのお話、
はい、
3週目ついにシステムの話をしていこうと思います。
はい、
ストーリーの話もできてない、キャラクターの話もほぼできてない状態でのシステムの話で、まあシステムでストーリーの話もしたいんですけど、
うん、
じゃあそういう感じでいきましょう。
はい。
中古書店夕闇堂、これは商品をトークテーマとして語るポッドキャストです。
はい、改めまして根岸です。
桜井です。
はい、桜井さん楽しいですか？
楽しくないです
俺このゲームをでもね、実際にもう1ヶ月ぐらいかけて頑張っちゃったんですよ。250円のゲームをどこまで楽しめるのかと、はい、で、分かるんですよ。結構ね、システムとかでも、
うん、
結構ねバトルシステムとかがすごい洗練されていてというか、うん、まず、まあ、コマンドを入力するのはリーダーに設定したキャラクターのみで、他はもうオートバトルなんです。俺、うん、オートバトルの戦闘って結構好きなので、ね、勝手にやっててっていう感じの、ただ見た目のこうスタイリッシュさとか、あとこうなんか軽快な感じとかはすごいよくできてるんですけど、しかもマジックポイントの概念がなくて魔法を勝手に使ってくれるんで、
うん、
ああこんなに使うなよとかそういうのはないんですよ。もう使ってどんどん使ってもらって構わないっていう感じになってて、なんで、まあ、そう聞くとすげえ簡単じゃんと思うんですけど、そうではなくて、実は例えばね、そこにこういろいろあるんですよ。ロールというのがあって、例えばアタッカーっていうロールがあるんですけど、これは攻撃をもうとにかくするというロール。このロールってのは何かっていうと、そのキャラクターがどういう行動を起こすかっていうのを事前にこう設定しておくんですね。アタッカーというのは攻撃で、ブラスターっていうのはこうどっちかというとチェーンを、両方とも攻撃なんですけど、アタッカーっていうのはこう攻撃をした時に攻撃のゲージがこう上がるんですよ、ずっと。でそれを一定以上上げるとブレイクっていう状態になって敵にダメージを何倍も与えられたりとかするんですよ。だから与えれば、そのゲージが上がれば上がるほど最大で 999% まで上がるので10倍のダメージを与えられることができるんですけど、でそのゲージを上げるのに特化しているのがブラスターっていう攻撃なんですよ。ただ上がるんですけどすぐ落ちちゃうんですよ、バーンって。でアタッカーっていうのはその上がったゲージっていうかゲージを保つ攻撃なんです。だから攻撃を与えることで保つ、だからブラスター攻撃でババババって上げたやつを連続攻撃でアタッカーが攻撃すると、そこにこうそのゲージがとどまるので、でそのまたそこでまたブラスターで攻撃してっていうのを繰り返していくと、ゲージがどんどん溜まっていって、なんかブレイクしやすくなるというシステムなんですね。でディフェンダーっていうのはずっとガードして自分にこう攻撃を集中させる、でダメージが入りにくくなって、さらにあの体力を回復させる、自分の体力をこう徐々に回復するようなのができるので、まあ、死ににくくなっているところに自分攻撃を集めることで他に攻撃を分散させないようにするのがディフェンダーで、ヒーラーっていうのはまあ簡単に言うと回復ですね。でエンハンサーっていうのは、キャラクター強化、味方の強化をする。でジャマーっていうのが、逆にこうな敵を弱体化するっていう、この組み合わせを最初に決めておくんですね。でなんですかね、まあ、そのキャラクターによってどれが得意っていうのがあるので、それ、まあ、それ以外のキャラ最終的には全部解放されるんですけど、最初からその得意な攻撃とかロールっていうのがもう決まってるので、それ以外のことやらせてもあんまり意味がないんですけど、でそれの組み合わせ、だからアタッカーブラスターヒーラーとか、アタッカーアタッカーアタッカーでもうガンガンアタックするとか、まあ、アタッカーアタッカーアタッカーであんまり意味ないんですけど、ブラスターで全員でブラスターで一気にこうチェーンを上げ、チェーンじゃねえよ、チェーンゲージを上げちゃうとかもできるし、まあ、ディフェンダーで攻撃を受けながらヒーラー2人ヒーラーにして回復、一気に回復するとか、あの敵をもうどんどんこう弱体化させながら自分を強化してから攻撃に移るとか、そういうなんかこうあれはなんて言うんだろう、ロールをねこう決めるのがあるんですよ。オプティマだったかな、オプティマっていうのがあるんですね。それをもう6個ぐらいまで、6個か7個ぐらいまでこう設定できるので、それを切り替えながら戦闘するんですよね。だから回復の、だヒーラーのロールを持ってるあのオプティマを作っていかないと誰も回復できないので、そのまま死んでしまうっていうのがあるので、そういうね、なんか こう、まあ、攻撃っていうか戦闘はアクティブタイムバトルになってるんで、うん、どんどんこうなんですかねアクションが、はい、もう何も説明できないすごい感じよくなってるので、はい、それが楽しめれば楽しめるんですけど、
うんう
んうん、なんて言うんですかね、なんていうかね、これ何が問題かっていうと、とにかくね、まあ、ゲームを難しくしたいんだろうなっていうのがあるんですけど、敵がねまずブレイクさせないとダメージが入らないんですよ、ね、
うんうんうん、
だからもうブレイクさせることが前提だから、もう戦闘のパターンとしてブレイクに持っていく攻撃をしながら回復とか防御とかしながらブレイクしたら一気に叩き込むっていうのが基本なんです。でブレイクすると敵をこう打ち上げたりとかできるので、打ち上げると敵がもう行動不能になるのでそのまま攻撃を連続して当てていくとそのまま倒せたりとかするんですけど、これがまずそのブレイクのゲージが溜まるのが遅い敵とかがいたりとか、ただもうそれ手数が増やすだけで時間がかかるだけなんですよ。もしくはさらにもうそれでブレイクさせたら一気に倒せるかっていうと、ブレイクさせても体力が半分くらいしか減らなくて、もう一回同じことを繰り返すとかっていう敵が普通に出てきてるとか、あとこれね、あの戦闘が終わった後に例えば死んだとしてもリスタートっていうのがあって、もう戦闘直前にからゲームがやり直せるようになってるんですね、まあ、すぐ死んじゃう可能性があるので、特にそのリーダーを決めるんですけど、リーダーが死んだらアウトなんで、で意外と敵がね攻撃力があって、で一人を集中攻撃するときあるんですよ。だからリーダーを集中攻撃されるとどんなに強くしててもあっという間にゲームオーバーって可能性があるので、だからその辺は死なないようにやらなきゃいけないんですけど、だからねその意地悪な敵が多いんですよね結構。でレベルを上げて強化すると強くなるんですけど、基本はブレイクしないと倒せないので、攻撃力が上がってもほとんど倒せないんですよ。とにかくブレイク持っていかないと、ブレイクすると一気に倒せるみたいな、攻撃力が上がってればそのブレイクした時の攻撃力が倍になダメージが倍になったりとかするんで、それで一気に倒せたりとかするので、逆にでは攻撃力が高すぎるとブレイクする前に倒すので、爽快感がなかったりとかしてちょっとあんまり気持ちのいい戦闘にはなってないんですよね。だからその辺のは調整がもうちょっと必要かなと思いました、ね。まあ、古い作品なんで何その後の作品でどうなってるのかわからないんで何とも言えないんですけど、実際にあのインターナショナルバージョンでは敵が柔らかくなったりとか、なんか成長しやすくなったりとかって調整はされてるみたいです、はい、あとはですね、まあ、バトルシステムはそんな感じですね。あとは召喚システムはなんか割とあるんですけど、なんかキャラクターに1人によって1人1つみたいになっててもう決まってるんですよね。だからさっき、ね、2週前にスノーが、シバを取ったっていうのはスノーの召喚獣は芝って決まっててっていう感じになってるんですね。だからあれですね、ペルソナみたいな感じ、
は
あ
は
あ、なので、正直この召喚獣を使いたいなと思ったらそのキャラクターをリーダーに持っていかないと使えないのでただそうなってくるとね、強い召喚獣を持ってたやつが強いんですよ。だファングっていうキャラクターがですねバハムード持ってるんで異常に強いんですよ。バハムードがバハムート最強にするっていうのはねこのファイナルファンタジーではあるので、
そうですね、
バハムートが異常に強いっていうのがもう、
はい、
あーなんかもう何を説明したらいいのかわからないですねでも結構ねシステムとか見るとなんか結構面白そうだなと思うんですけど、実際にやってみると、ね、やっぱちょっと調整が雑というか、うん、意地悪というかレベルが上がるのが遅かったりとか、もうちょっと簡単でもいいのかなと思うんですよね。あとなんかこう名費なんだかよくわかんないけど、なんかミッションとかもあるんですけど、正直ただお使いなんですよね。そこまで行ってそのボス敵を倒すみたいな、
うん、
で無駄にマップが広くて、でマップの特徴として、まあ、みんな知ってると思うんですけど、このゲームってずっとこう一本道なんですよ。さっき説明したように逃げるところで戻ってくるとか、
うん、
そういう設定が多いので、ストーリーもずっと一本道を進んでいくので、例えばこう後になってからこっちのキャラクター とかこの辺のモンスターを倒したいなと思ったら、うん、そこまですごい延々と戻らなきゃいけないんですよ、はい、やってられないですよね本当にあのマップのつながりとかもすごく分かりづらくて、うん、これはきついなと思いますね。あと一番の問題点は、まあ、ここにあるんですけど世界観、用語という部分です、うん、まあ、さっき言ったファルシなんだかわからない天使って言いましたけど、ファルシはクリスタルの力を源とする超常の存在、世界が創造した神が作り出した、一応でも神が作り出したと言ってるので神様は別にいるんです。でいわば神の機械であるってなってるんですよね。 でもね全体的にモンスターも含めて登場キャラクター、人間外の登場キャラクターみんななんかちょっと機械チックなんですよ。ただもっとこう高度な文明があって、その機械で全てを補ってって最終的に機械が世界を支配する形になっているとも見えるっていう世界観になってるんですよね、うん、そう考えるとデトロイトビカムヒューマンの未来の世界かもしれないですね。
あー
あーって絶対ねえよって言われそうです、しかもねこれねパルシーね、パルシーとか言ってる意味わかんないんですよね。ファルシもいろいろあって、エデンとかフェニックスとかカーバンクルとか、一応なんか昔過去このねゲーム、このシリーズのなんかちょっと問題点じゃないかなと思うのは、過去の作品の言葉を使ってるんですけど違う意味で使うんですよ。例えばカーバンクルなんていうのは召喚術で出てきたんですけど、これはあのこの中ではパルムポルムの食料生産プラントを管理している、まあ、ファルシなんですよね。頂上の機械、あの神の作った機械という、なんだそれって感じはしません？カーバンクを知ってる人から「え何それ？」ってそんなのなのっていう、うん、まあ「ファイナルファンタジー12」とかで何か飛空艇の名前に召喚獣の名前が付いてたりとか、うん、そういう感じで使ってるのかなっていう感じがするんですよ。だってずっと召喚獣同じ召喚獣だとつまらないからっていうのでこういう感じになってるんだと思うんですけど、俺としてはこれは何なんだろうなって思っちゃうんですよね、うん、パルムポルムもなんか過去作のパルムとボルムですよね。過去作にいたんですよ、そういうキャラクターが、魔法使いのパルムとポルムっていうキャラクターがいたんですけど、うん、ここは商業都市になってるんですよ、パルムポルム。こういうのはねやめてほしいですね、うん、過去作が好きな人からするとき
っとなんか制作側からは過去作のこれはこういう風に流用するのちょっと面白くねっていう感じなんだろうけど、結局そのノリにゲームをやってる側からするとついていけない。
そうなんですよ。もうルシとかもよくわかんないですね。死骸とかもなんか死骸って言ってますけど、死はカタカナで骸はなんかムクロっていう字なんですけど、うーんって感じですよね。しかもなんか使命を果たさないと死骸になるってなってるんですけど、すごい死骸出てくるんですよ。そんなに使命を果たせなかった人いるのっていう感じですよね。だよくわからないんですよね。もうどんどんルシにしてって結局じゃあどのタイミングでこう死骸になるのかもよくわからないし、なんか精神的に安定してないとその死骸へのこうスピードが速くなったりとかするとかって言ってるんですけど、まあ主人公たちはルシになってるけど、まあ、死骸になることはないので、うん、だからなんかゲージがあってここまで貯めちゃったら死骸になっちゃいますよとか、その回復する方法がありますよとかっていうんだったら、そこもまあゲームの要素になると思うんですけど、うん、これはストーリーの中のものなので、死骸って言ってるけどただ敵キャラなだけなので、あとねもうねいろんなね問題があるんですよねとにかくねキャラクターがねかっこ悪いんですよねもうキャラクターの悪口言い出しちゃったらもう気にないんですけどねとにかくもう前言ったんですけど、なんかライトニングっていう名前もどうなのかなと思うんですけど、これ一応名前がありますけどね、ファロンとか、はい、エクレールって名前なんですね。
エクレアですね。
ライトニングバニラとか女性の名前がなんかちょっと甘い系の名前なんですよ。分かんないですけど、スノーとか、まあ、スノーとかも多分スコールとかクラウドとかそういう系の流れからスノーってついてるんです
か。あ、そういう
こと。スコールもそうじゃないですか。スコール、スノー、クラウドもそうですね。
うん。
それもね、あれだし、 頭脳はとにかくバカっていうところはもう本当に気に食わないです
よ。うん、まあオノディなんで許してく
れ。カワタは別にいいんですけど、キャラがとにかく意味が分からない、一貫してないし、もうライトニングのキャラクターもブレブレだし、軍人なのに細いし、もう全然筋肉質じゃないから、全然戦ってる感じもなんかダメージ入ってんのかな。
それは頭脳派的な感じじゃないんですか。
いやもう普通にゴリゴリの
ゴリゴリの
アタッカーですが、まあ一応なんかいろいろなキャラ、いろんなことができるキャラクターとして入ってますけど、なんですかね、キャラでちょっとこうサッツみたいなちょっと黒人さんとかがいるんですけど、ちょっとねふざけてるというか、なんだろうな、その使い方いいの、もっと普通にいればいいんじゃないのって感じがするんですけど、なんかちょっと笑いっぽい、なんかちょっとなんですかね、
なんかこうきっと癒しキャラなんですよ。
いやでもそのちょっと面白系っていう感じでもなくて、なんかすごい微妙なんですよね。結構重いものを抱えてたりもするんですけど、なんかよくわからない感じでしたね。人間関係とかもいまいちわからない、ひなチョコボもよくわからない、
ひなチョコボ、
しかもこの設定がこのなんだっけね、スノーを追っかけてる男の子いるじゃないですか、ホープ、ホープのお母さんの名前がノラなんですよ、
はい、
途中でわかるんですけど、でノラといえばスノーのチームの名前じゃないですか、そこなんで一緒にしたのか分かんないんですよね。
きっとキャラクターの名前を考えた人とチーム名考えた人が別だった
んで、いやなんか途中でなんかノラだとかって言い出すんですけど、いやちょっとノラはないだろうと思ったんですよね、ま、そこは合わせなくても、
名前かぶらせるのは多分なんかこうストーリー上なんか説明するシーンとかでめんどくさい部分が、
だからそこは多分そう、母親と同じ名前で活動してるスノーがその母親のとを殺してるっていう設定がいいと思ったのか分かんないですけど、正直ちょっと意味も分からないし、ノラっていう名前も若干ちょっとどうなのかなって思っちゃうんですよね、全体的にキャラクターのネーミングもなんかちょっと安っぽいというか、まあ分かりやすくしてあるのかもしれないですけど、
いやだって、いやでもこんだけなんかファルスやら、パルスやら、パージやら出しといて、キャラクターの名前だけ何のひねりもないみたいな。
あ、ちょっとそうなんですよね。なんかね、
バランスがちぐはぐすぎるっていうか。
なんかね、その細かいところは細かいんですけど、なんか力入ってねえなって思うところが結構あるんですよね。なんかキャラクターとかがこう死んだりとかもするんですけど、そこでなんでっていう、だからすごい重い雰囲気で自分で死を選んだりとかもするんですよ。でも結構ね、急に復活させられてたりとか自分でなんかもう出てきちゃうのとかあるんですよ。ライトニングとかも最初にこう自分でやってることなのに、こうホープが同じようなことをやりだすと、それはダメだとか言い出したりとか、っていうのが多いんですよね。でスノーも自分のせいでその母親が亡くなってることをちょっと、って思ってるシーンがちらっと入ってるんだけど、後半全然気にしてなくて、気にしてるように見えないんですよね。だからそこはもうちょっと重くしてもいいんじゃないかなとか。でもやっぱりその結局ホープが一緒にいることでこう、それがホープの親があの母親なのかっていうのは分かるんですけど、分かったところで意外とすらさらっとこう許しちゃったりとか、まあ一緒に今まで戦ってきたから仲間としての意識が高くなってきたのか分かんないですけど、あの何度か助けられてるのでスノーに、でもそれってちょっと違うんじゃないかな、なんだったらホープが闇落ちしてもいいぐらいの感じで敵側になるとかあってもいいんですけど、全然ないんですよね。そういう駆け引き的なものもないし、なんか敵も微妙にわからないんですよ。敵は敵で、結局なんか首謀者的なやつがいて、首謀者に操られてるので、みんなね、味方になるっちゃ味方になるんですよ。だから本当に対立してるっていうよりも、本当に パルスのルシを排除するために動いてる人たちと、うん、そこから逃げてるルシなんだけど、うん、なんかどういうことなんだろうっていう感じになっちゃったんですよね。だからそのコクーンの中にいる人たちっていうのはコクーンの中でコクーンのを作っているファルシに飼われてる人たちっていう形になってるんで、うん、多分俺ね最後までできてないんですよ実は。もうストーリーがねえなと思ったんで一応13章まで行ってるんですけど、うん、なんかもうこれ以上多分ボス倒すだけだろうなと思うのと、うん、まあ、多分最終的にそのボスを倒したところでコクーンが崩壊するって言ってるけど、うん、多分そのパルスは外の大地なのでそこで生活してる人たちもいたって考えたらコクーンが解放するっていう形で終わるんじゃないかなっていう感じはするんですけど、うん、なんかね、はい、ちょっと長すぎますね、
はい、
長すぎる割にまとまってないよね。これは結構ペラペラっていうのが入ると思います。
はい、中身がちょっと
そうですね、ちょっとね
詰まってない。
これ取り直そうかな。
いやちょっとあのもっとコメンテーター的な人をね連れてこないと。
俺もちょっと話せなかったんで、まあ、それはこれでいいかなと思いますね、
うん、まあ、またなんかリベンジ会で
そうですね、これはまあ
またやるのもまたきついかもしれない。
これはもうやらないですよ。とにかくね、まあ、250円で買えるので、
はい、
あの、そうですね、サーキンやってみてくださいという、
はい、
面白いですよ。
私やるんだったらファイナルファンタジー15がいいな。
15の方が面白いと思いますね。これはねできなかったですね。でもごめんちょっと寝ました。
はい、
ネギシでした。
桜井でした。
絶対好きじゃないですか店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うやみどうなの、
うんうん、むしろ追いマヨネーズします。
追いマヨネーズ
マンジマンジマジマンジ
それ耐えられますか心が。
瀬戸君もちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に家って言ったから普通に言ったのに。
普通に中古書店夕闇堂です。
イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか。ちょっと早く
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外と足音入るね。
もちおと
コロの
ゲーム的テーマトーク祭り。2018年5月から始まったこのコラボ企画、
好評につきこの度追加のトークテーマを発表します。
1、テレビゲームだけがゲームじゃないアナログゲーム。
2、あのドキドキの瞬間を忘れない未来を感じたゲーム。
3、広大な世界が俺を待っているオープンワールド。
4、敗北それもまた人生挫折したゲーム。
5、子供の頃のあの興奮をもう一度復刻してほしい機種。
6、思い出すだけで冷や汗ものゲームのトラウマ。新たなトークテーマを魚に何を喋るかはあなたの自由。
飛び入り挑戦者の参戦大歓迎、一緒に楽しみましょう。
今夜もやっぱり誰かとゲームの話がしたくなるかも。
はい、
じゃあ改めまして根岸です。
ゆずりはです。
じゃあ今回も、ゲーム的テーマトーク祭り、
はい、
2週目のトークテーマはもうこれです。ゲームのトラウマ。
いろいろありますよ。
はい、まあ、今回選ばれてないテーマも含めても大丈夫。アナログゲームね、余計なこと話しすぎてたんで。
そうですね。
はい、じゃあ俺はもう言いたくてしょうがないトラウマ言っていいですか。
いいですよ。
いや最近VR を買ったわけですよ。プレイステーション VR 素晴らしいですよね。あの世界に入れるっていう、
そうですね、
あらゆるゲーマーの夢ですよ。
そうですね、
ゲームの世界に入れる。 反応ねダメですねあまりにももうちょっと 3D 酔いが激しくて、
店長は
とてもゲームやってられない
店長は他のゲームでゲーム酔いする人なんです
か？しないですね。お全くしないですね。今まで、まあ、よくスーパーファミコンが拡大縮小が入った時に、あ急にこうそのなんか、ね、マリオカートとかで酔っちゃう人とか、マジロとかで酔っちゃう人がいたんですよ。
はははは
で、そのあたりにやっぱポリゴンが出てきて、ポリゴンでポリゴン酔いみたいな、よく言われてたんですよ。でも俺はそれに対して全くなかったんで、何を言ってんだと。
いやでもその何を言ってんだっていう気持ちはすごくわかります。私もなんだゲーム酔いっていうのはしたことないタイプなんで。
で実際まあでも俺乗り物酔いはね、やっぱ子供の頃は結構強かったんですけど、まあ、それも克服してるので三半規管もやっぱ大人になるにつれてちゃんと、まあ、鈍くなってるのか発達したのかわからないですけど乗り物酔いもほとんどないんですよね。ただVR はダメでした。でしかもヘッドマウントディスプレイっていうのを持ってて、ヘッドマウントディスプレイっていうのはこう頭にかけて、まあ、頭にギュッと締めてて頭が痛くなるっていうのはあると思うんですけど、ほとんどないんですよ。やっぱりこう画面が大きく見えるだけのだったら、まあ、どんなにこう、まあ、3D でも見れますよ。 3D でその立体視して見る動画とかもあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
まあ、最近だとミニオンズとか 3D ってやってますよね。で俺なんだっけな、ミニオンズは買ってないですけど、なんだっけな、あいつあれですロボットのやつ、
パシフィックリム、
そうです、パシフィックリムの 3D 版買ったんですでそれで見た時も全然もう酔わないで、おおすげえと思いながら見たんですけど、
ほうほうほうほうほう、
プレイステーション VR ですよ。プレイステーション VR はですね、まあ、多分没入感とも全然違うと思うんですけど本当に頭を振っても画面が一緒についてくるっていう感覚はないんで本当にその世界の中に入ってる感覚はあるんですけど、で何にも気にしなかったんですけど、普通にプレイしてたらものすごく車酔いみたいな状況になって
やばいですね、
これは気持ち悪いぞってなってしばらくもうめまいが取れないという状態になりますね。
怖ー、
もうそれしか原因が考えられないでもう本当に見るだけでもちょっともう嫌になってきましたねもう後悔ですよ、もう
完全にもう
やんなきゃ分かんないことですけどね。
そうですよ、私もやったことないんで全然その気持ちが分からないんで、どういう感じなんだろうって思いました。
結局集中してこうなんだろうな、その世界に入れば入るほどその体と認識の差異が出てきちゃうので、
あ
感覚的にはこうどんどんこう体が動いてるんだけど実際は動いてないっていうその感じで結構酔いが出たりするらしいので、
なるほど、
外側の枠が見えてたりとかした方が 3D 酔いをしないと言われてますので、あとはしばらくだから本当に休み休みやらないと、
あ
結構注意事項に長くやらないでとか子供やらないでとか書いてあるので、いやあれはトラウマですね良くないと思いますね。
なるほど。
はい。本当ドラマですよ。昨日一生懸命ちょっと慣れなきゃなと思ってやったんですけど、
ほうほう、
本当に長くはできないですね。もういつあれが来るか分からないと思った。
ああ、逆に気になるんでやってみたいですけど。
やってもらいたいですけどね、もう。なかなかね、ちょっとね、こう。準備が難しい。
まあそうですね。実機を持ってくるのが大変ですもんね、あれ。
そうですね。
はい、じゃあまた私のゲームのトラウマの話をしていいですか。
はい、はい、大丈夫です。
まあそんな店長とはね打って変わって、私ゲームボーイのソフトのトラウマがくっそありまして、じゃないな。
トラウマって何ですか。結局買って、
いや買って進めていってめちゃくちゃ怖かったっていう。
あ、そういうやつです。
まあポケモンのシオンタウンってところなんですけど、曲も怖いし、まあそこにポケモンタワーだったかな、なんかポケモンのお墓があるんですよ、うん、でそのお墓のある塔の最上階にちょっといろいろありまして、うん、まあちょっと幽霊オカルト的な街になっちゃってるんですよね、
うん、
まあ、そのポケモンタワーにいる、ポケモンタワーの前にいる女の子がなんかお兄ちゃんの肩になんか手が見えるよとか言われるんですよ。やめろ。で、まあ当時小学生の
時の私めちゃくちゃ小上がりで、
ああまあそうですね。
でまあそのポケモンヒエってなった後にポケモンタワーに入るじゃないですか、うん、でそうするとまあ仮装はいいんですけど上に近づくにつれてなんか言動のおかしい人たちがいっぱい出てくるんですよ。え、何怖いよ。
そういう系なん
です。そういう系なんですよ。え、何って思って、で最上階のなんか屋上みたいなところに続く階段に幽霊が出るんですよ。まあそれがシルフスコープっていうやつがないと、まあキーアイテムなんですけど、それがないと正体を暴けなくて、なんかポケモン出してもポケモンが怖がって動けないし延々と立ち去れって言われるんですよ。それがめちゃくちゃ怖くて。
そうですか。
そうなんですよ。
ゲーム全然怖そうに思えないですよ。
いやもう小学生の時だったのね。あ、まああとは最近のやつだとペルソナ9ですかね。
ペル
級
ですか。
ペル級で、まあまたお化け系なんですけど。
最近でも怖いんですか。
違うんですよ。違くて、そのまあ第2ステージがお化け屋敷っていう設定だったんですよ。まあ学園祭の中の話みたいな感じになってるんですけど、まあお化け屋敷の中に入るじゃないですか。まあところどころはいいんですけど、なんか進めないところにボンと一歩踏み出すといきなりお菊人形がバーンって出てくるんですよ。もうやめてすいません。バーンって出てくるんですよ。本当にもうそれが苦手で、
まあ、その怖い人はいます
よ。びっくり系がダメなんですよ。その基本的に飲みの心臓でチキンなので。
まあ俺も別に怖がりじゃないとは言わないですけど、ゲームは全然ですね。
羨ましい。
いや昔のゲームのトラウマというとやっぱ似たようなやつで、みんな嫌いというか、うん、ホラー映画をゲーム化したやつで、まあ、スイートホームっていう映画があって、すごい、まあ、日本の映画ですけど動画ですごい怖いのを、まあ、ファミコン化したやつなんですよ。それみんな怖い怖いって言ってたんですけど、何が怖いのか全然分からなかったんです。ゲームじゃんと思って本当に全然なんか、まあ、映画の方もなんかすげえ体がはっちぎれた状態の人が出てきたりとかして怖い演出はあるんですけど、はって話があったんで、スイートホーム界もやりたかったですけどね。結構ゲームとしても優れてるんで、カプコンがなんか出したんじゃないかな、スイートホームは。古舘一郎が死ぬイメージがあるんですけ
ど。まさかの
スイートホームありがたいと思う。
マジですか。ちょっとどういう感じの映画なのか気になる
みたいな。映画はね、なんかちょっとなんだかな、なんかよくある古い館にこうテレビクルーが入ってって、
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ、
でなんか実は呪いの館でみたいな、
はぁはぁはぁは
ぁ、
なるほどなるほど。はい、まあ昔ね、今でも割とあるような感じの、
まあ、わかりやすい、あのホラーに使われやすい
シチュエーション
なんですけど、
はぁはぁはぁはぁ、それのゲームが怖いと言ってるけど店長は怖くなかった。
まさに反トラウマですね。何にも怖いと思わな
かった。なんでですか。
まあちょっと当時のやっぱ古いゲームとかはなんか表現がもうほとんどないんで、
あ、
怖いと思う人はすごい怖いんですよね。何にもないから無機的になんかこう語りかけてくるだけなので、それが怖いと思う人はいるかもしれないです。
あ、
まあ、そんな感じで。
そんな感じですね。
話しすぎちゃったかな。大丈夫かなこれ。はい、レイジでした。
ゆずりはでした。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。